荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2175、2022年5月25日水曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第554回目ということですけれども、今日はですね、まあ、厚生労働省がマスクについてですね、新しいこうチラシを作りましたっていうね、まあ、そんなニュースがこう入ってきてるわけですけれども、やはりですねマスクのことかなり混乱しているようですって言ったところで、今日もですね気になったところを語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということでね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が32,382名、そして亡くなられた方々が42名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、相変わらずですねこういう世の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、ですね今日の今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が35,190名、そして亡くなられた方々が43名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日のですね東京都の新規感染者数3,929名、これは先週のですね水曜日と比較をするとマイナス426名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々23,952名、そして調整中の方々15,039名、入院されている方々1,176名、宿泊療養されている方々1,771名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうですね現実がこうずっとね日本でこう常態化していてって、日本中でですねこういう傾向がまだまだですね色濃くこう、社会にですね影を落とすっていうね状況にこうなっているわけですけれども、ここでねやっぱりそのマスクのことがですね、非常にこうまあ、ローカルルールって言ったらいいんでしょうかね、日本政府のこう出したマスクに対するですね考え方、あの出し方ではいかようにもこう取れますのって、伝言ゲームっていうね、例えばその一つの情報を出して47都道府県のですね47通りの受け取り方があって、さらにそこからですね細かくですね、まあ、自治体にこう行くわけで、そうすると無尽蔵にですね伝言ゲームがこう続いていって、国がですね出したその一つの情報から細分化されたですね、ローカルルールがこう生まれていって、日本としてのですね、統一感がどこにもないっていうですね状況に陥るっていうね、それがですねもうすでにこう起きているっていうね、まあ、そういうこう状況の中で、国がですねチラシを作りましたね。でチラシをこう作ってですね、公開されたんですけれども、これがね、まあ、図解で文字の量が多い、それから絵がですね、多いという形で見た目ね分かりやすくなってるような気がするんですが、結局1対1対応、つまりこのパターンではこう、このパターンではこうというですねパターンを覚えていかなければいけないようなこう仕組みにこうなってるんですよ。だからこのパターンではっていうね、そのパターンが示されないと、そのパターンの範囲の中にどういうものが含まれてくるのかっていうのは、その個人の判断であったりとか自治体の判断であったりだとか組織の判断であったりだとか、つまりそこには限りなく幅があるのって、結局受け取った方としてはチラシがこう来たとしても、そのチラシの中で語られているこのことに関してプラスアルファの幅っていうものがそこでこう付加されていく形になるので、結局はどちらかっていくんだなっていうね、そのチラシにですねどれだけの予算をかけたんでしょうかっていうねことも含めて、いろいろとですねその情報の出し方について本当にね下手だなっていうね 一言にこう尽きるんですけれども、まあ、残念だっていうねことにこうなるんですが、根本的にマスクが COVID-19 に対してなぜ必要なのか、なんで必要ないのかっていうですね、このことを明確に国はやっぱり説明していないんですよ。今日ですね、アドバイザーリーボード脇田さんがですね、またこう記者会見でこう述べているわけですけれども、何を述べたかというと、感染はですね、減少傾向にあると。ただし BA.5 のような新しいですね、亜種、これが市中感染をすると感染拡大が再びね起こる、そういうですね可能性があるっていうね。だからその感染拡大のですね、鍵を握るのは、言い換えるとですね、BA.5 にこう代表されるような変異株のですね、亜種って言ったらいいのかな、まあ、これが感染拡大のトリガーになる可能性があるっていうね、まあ、そういうですねニュアンスのことを言って、それだけですかっていうね、まあ、他にもこういろいろとあるんですが、その感染に対してですね、エアボーン、かたくなに語らないですね。感染拡大のですね、バックグラウンドに何があるかっていうと、エアボーン、つまり空気感染っていうものがですね、非常にこう大きな感染拡大のですね要因にこうなっているっていうことが、まあ、世界のコンセンサス、これが COVID-19 のですね感染拡大の一番のこう要因であるっていうことがですね、もう分かっているわけですけれども、それを日本政府も3月の27日にホームページ上で空気感染をするっていうことをですね明記しているにもかかわらず、これについてやっぱりこう語らないんですよ。で、それをですねちゃんと語ることさえできれば、だからマスクはこういう場面では必要で、だからマスクはこういう場面ではつけなくても大丈夫だっていうね、言えるじゃないですか。ところがそれ言わないのって、状況、こういう状況だったらこうですっていうね、まあ、いろんなその状況説明のこうバリエーションが増えていくだけで、結局はですね、末端の方でこう混乱をするっていうねことが起きるのって、全くですね、一貫性のないというか、情報の出し方として、まあ、不親切っていうね状況がずっとこう続いています。でこういう中で、アメリカのですねフィラデルフィアかな、ここでは感染のですね拡大が再び、顕著になってきたっていうことって、6月のですね14日これまでをですね、一つのこう期限として、学校でのですねマスク着用、これをもう一度ね義務化するっていう形で、今ですね、まあ、子どもたちをこう守るっていうことって、マスクをですね義務化するっていうことが始まっています。でどのぐらいの感染者数が出てるのかなと思ったら、1日の平均がですねだいたい400人ぐらいっていうね、まあ、そういう中で140名ちょっとの方たちがですね、入院をしていると、これが、5月の18日現在で140人ちょっとだったかな、入院してるっていうね、まあ、そういうデータだったんですけれども、ちょうどですね今アメリカは卒業シーズンなんですね。そして7月8月はですねバケーションっていう形になりますので、6月のですね第2週あたり、ここからですね夏休みがこう始まります。2ヶ月ちょっとですね。で9月からこう新学期って話にこうなるんですが、そのね学校のですね、まあ、通学をする期間、その学校通学期間まではですねマスクの着用を義務化するっていうね、まあ、そういうですね方向って今動いているというか、政策がですねもうスタートしていますと。つまり感染拡大時期、こういう時期がですね、街にあるとマスクをすることによって感染拡大をこう防ぐことができるっていうことか、ちゃんとね情報の中でこう一本化されているということと、それからどのくらいの人数がですね、感染しているとこれは警戒しなければいけないっていうラインがですね明らかなんですよ。だから10万人あたりのですね感染者数、これがずっとね指標になって明確なですね断りの中で、人数が何人以上になったら警戒レベルが上がりますっていうことがですね示されていて、ですごく理にかなってるんだよね。で昨日ですね下水道のお話もですねちょっとこうしたかと思いますけれども、アメリカでは 下水のですね、中にある COVID-19 のですね、量を測定することによって、今測定値がどのぐらいであるっていうね、これをですね、まあ、天気予報と同じように毎日のようにですね、公開をして、そしてある一定のですね、基準をこう超えた時にですね、警戒、それをですね、呼びかけて、いろんなね、対策を理路整然とこうやっていくと。これは科学的なデータに裏付けられた、ものであって、そして検査数もですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、検査数は非常に、陽性率か。陽性率に関しても、まあ、5% をこう切るっていう中で、理路整然とこう行われているってことを考えるとですね、COVID-19 に対する政策、これが、まあ、ある程度こう機能しているって話にこうなるわけですよ。で、その機能していない日本って、ね、陽性率がですね、20% を超えたり超えなかったりっていうね、ずっとですね、そういう状態か、状態化しているっていう日本の中で、何一つですね、政府のやってることか、まあ、機能しないっていうことにですね、まあ、そろそろ、メスを入れなければいけないっていうことにこうなるんですが、残念ながらですね、今日の国会の本会議の中でも、岸田さんがですね、現在起きているその大量廃棄ですね、ワクチンの、これに対しての実態調査をですね、やる、そういうね、意思はないと。なぜなら、その実態調査をですね、やる、これに対して、各市区町村にですね、負担をかけることになるから。それがちょっとよくわからないんだよね。負担かけようかかけまいか、この国の国家予算を使って購入したもの、これをですね、なぜ大量廃棄しなければいけないのかっていうことに関して、予算をですね、使った国がちゃんと国民に対して説明をしなければいけないっていうね、そしてそれが起きた廃棄をですね、明らかにすることによって、今後ね、そういうことが起きないようにしなければいけないっていうのは当たり前の話で、なんでそれをこうやらないんですかっていうね。だから国の取っている、今の政権与党の取っているですね、政策、これが全くね、至るところでこう機能していないっていうことか、こういうところからも一貫性をですね、書いて、非常にこうクリアでこう見えてくるって話にこうなっちゃうわけですよ。で、いろんなね、法的な措置もですね、あるにもかかわらずそれをこうやらないと。で、せっかくこう準備されていたもの、それもですね、にゃむにゃむにゃむにゃ言ってやらない。で、自分たちのですね、やりたいように変えて、名前も変えて運用するっていうね。で、中途半端にやるもんだから、いろんなところでこう、つまずいていくっていう形で、感染者数が増え、亡くなられる方たちが増えていく。感染がですね、減少傾向にあるっていうふうにこう、脇田座長言いましたけれども、実は、確かにこう減っているのかもしれないけれども、感染者数はじわじわとですね、増えている。もちろんね、減ってきているところもあるのかもしれないけれども、例えば重症化しているですね、方たちも増えているし、それから亡くなられる方たち、いつもですね、まあ、30人から40人、そういうね、状況の中って、まあ、状態化している。そして減ってきたとは言ってもですね、3万人から4万人の間をずっとね、なんて言ったらいいんでしょうかね、横ばい、全くピークアウトするですね、状況がこう見えてこないと。そして、ここに来てですね、マスクのですね、まあ、緩和っていう形って、今国は動いていてて、6月に入ったらですね、まあ、一気にそのいろんなね、規制がですね、本格的にね、まあ、解除されるんでしょうかね、まあ、解除というか、今までですね、ストップしていた、まあ、例えばその GoTo トラベル、これにですね、まあ、代表されるような都民割であるだとか、ブロック割って言われているもの、それから大阪いらっしゃいキャンペーンだとか、いろんなね、キャンペーンがですね、一気に動きます。そして海外からのですね、旅行客、口回んねえな、旅行されるね、方たちのですね、受け入れ、これをですね、 日本の旅客に関するですね、まあ、団体か、まあ、国が言っている人数よりもですね、増やしてもらいたい。そしてさらにですね、1回ってに飛行機にこう搭乗する降りてくる方たちの数も増やしてくださいっていう形で、国がですね想定している人数よりもですね、さらに多い人数をですね陳情しています。まあ、これが今日ですね、まあ、ニュースでこう上がっていたんですが、おそらくなんですけれども、その状況の中で脇田座長が減少に傾いているっていうね、そういう発表をして、ひょっとしたらその旅行業界がですね言っている数字、そこに合わせていくようなこう気がしてならないですね。荒木が毎日ね、まあ、データというか、その日本が出しているデータをこう見る中では、決して減ってるような状況ってどこにもこう見当たらないんですよ。残念ながらね、ずっと横ばいって、まあ、下がるところもあるんだけれども、すぐね、なんだろう、曜日が変わるとまた3万人台4万人台っていうね、まあ、緩やかなカーブって確かに右にこう下がっていってる傾向はあるのかもしれないけれども、至るところでクラスターは出ているし、それから新宿、ここは偉いなと思うんだけれどもね、各デパートで今日は何人感染者が出た、これがね毎日ねなくならないんですよ。なくならない、毎日そのデパート、ね、今日は4つのデパートで、今日は2つのデパートでっていう形で必ず感染者がこう出るんだよね。これ減ったって言わないじゃないですかね。ずっと状態化してるって話になるの で、そこに新しいですね変異株の足がこう来ることによって、一気にですね感染拡大をする傾向がですね、まだその脅威はあるって言い方をしてるんですが、まあ、それだってね、感染拡大がするっていうことをですね、おそらく見越して自分はちゃんとそこで予見していたっていうことをですね、まあ、証拠を残すような発言だったんじゃないかなっていうね、まあ、そんな風にこう荒木はこう車に構えてこう見てたりこうするんですけれども、これで、まあ、昨日話をしたその下水のですね、中で COVID-19 の量をこう測ってですねアラートをこう出していく、これと実際にですね検査数がこう少ない日本の陽性率のですね非常にこう高い日本のですね現実とのこうギャップっていうものがさらにこう浮き彫りにこうなってくるのって、今の日本のやっている感染症対策がいかにですね現実とこう合っていないのかっていうことが浮き彫りにこうなってくると思うんだよね。だからその下水道のですね中でのウイルス量、これはですね、まあ、今後非常に大きなこう指標にこうなってくるだろうし、まあ、そのことをこう中心にしてフィラデルフィアのようなですね、警告、それから対策っていうものをどんどんね打ち出していって、理路整然とこうやっていくと、その時で期間を区切って一つ一つこう対応していけるような、そういうね形で日本をですね、感染症対策やっていかなければ何も変わらないですね。本当にこう残念でこうしょうがないなと思うんですけれども、でどこに予算使ってるかって言ったらチラシだから、情報の出し方をですねしっかりやっていけば後手に回ってですね後出しのこうチラシなんか作らなくてもいいはずなんですけれども、それだけね日本のですね国内の中で情報がですね散乱してるというか、どちらかってるっていうことのこう表れになるのって、それも一つのこう失策かなとこう思うんですけれども、失策の表れって言ったらいいのかな、もう本当にこう残念なことがですね多すぎるっていうね状況なんですけれども、そしていよいよですねこの5月6月、特にですねまあずっとねちょっと荒木話題にしていましたけれども、まあ、抗体連ですよね、抗体連のですね、都道府県レベルのこう大会がいよいよこう始まります。で、それ皮切りにですね、全国大会のこう予選という形で、各都道府県の、高校総体のですね、大会が行われるんですが、例えば種目がですね、30種目ぐらいにこう渡るところもあれば、まあ、20何種目ぐらいでしょうかね、まあ、最低でも。まあ、そういうこう状況の中って、各競技団体、それから、抗体連のですね、その感染症対策、本当にね努力されていて、てその会場にね入れる方たち、もちろん役員の方たち、それから まあ両親ではね、父兄って言ったり父母と言ったりとこうするんですけど、まあ家族だよね。まあ、それ以外の人たちは入場できないと。それから声を出して応援することができないと。鳴り物はいいんじゃないかっていうね。よくね、ペットボトルを使ってですね、両手に持ってこう叩いたりとかね。で、ペットボトルの中にですね、まあ、BB 弾をこう入れてですね、カラカラ音が鳴るようにしたりだとか、まあ、いろんなね、応援の方法がこうあるわけですけれども、まあ、そういうふうにして、まあ、音を出さないと。まあ、高野連の方は、ブラスバンドをこう入れるっていうね、ことがこう決まったようですけれども、いろんなね、応援形態がこうあるにせよ、外部からの人たちはですね、入らないようにシャットアウト。そして、抗原検査キットを使ってですね、まあ、その都度、検査をこうすると。で、役員もですね、検査をして、陰性をこう証明した中でこう運営をするっていうね、かなり厳格なやり方って、今年もですね、交代連がこう開催されるわけですけれども、本当にね、何事もこうないことをですね、祈りながらっていうね。なぜかっていうと、その交代連のですね、まあ、都道府県レベルのこう大会、全国予選って話にこうなるんですけれども、宿泊を伴う、そういうね、チームも出てくるんですよ。だから、宿泊先でのですね、感染症対策、これも宿泊先の、そうですね、まあ、ホテルであったりだとか、旅館であったりだとか、それから温泉のところのようなね、施設であったりだとか、いろんなね、施設がですね、使われるんですけれども、全部に協力してもらわないといけないんですよ。だからその食事のことから、それからのお弁当のことから、その生活全般に至るまでですね、お風呂に入ったりとかもするわけですよ。まあ、そういうね、ところって、例えば、まあ、3泊4日っていう形で大会日程をですね、終える。だからその間さらにですね、そこに行って帰ってくるってこともこう含まれるわけでしょ。だからこれをですね、やりきるためのスタッフの方たちのですね、まあ、努力、それから選手のですね、まあ、努力、そして、まあ、支えるですね、まあ、教育関係者の方たちのですね、努力、いろんなねものがですね、そこにこう結集していくわけですよ。ここでね、まあ、大きなですね、クラスターが起きないことを、本当にね、祈ってやまないですね。まあ、荒木はですね、まあ、そのような形の中で、COVID-19 がですね、ない時代ですよ。まあ、それでも、選手を引率して、宿泊を伴って、で、さらに、そこからこう全国に行く、そして全国大会は今度民泊っていうね、形式をですね、取るところが多くて、もちろんね、団体になると大きなですね、宿泊施設、ここをですね、予約していくんですが、その大きなですね、宿泊施設、それプラス民泊の力が非常にこう大きいんですよ。だから今年のですね、夏、この感染拡大ってことに関して、非常にこうね、6月のですね、日本のありようによってはかなり厳しい状況がまた生まれる可能性があるんですよ。これがね、まあ、子どもたち、それから関係者の方たちにですね、大きな影響がないっていうことをですね、本当にこう祈るばかりなんですけれども、まあ、そういうね、ところにまで、おそらく国なんかって意識は行っていないだろうし、今、子ども家庭庁というですね、ことに関してのいろんなね、話がこう出ていてて、子ども家庭庁というものがですね、果たして本当に必要なんですかっていうね、ことも含めて、日本の法制度の中ではやりきれることがたくさんあります。ただ、そのやりきれることに対して国がちゃんとした政策を持って当たってきたのかっていうと、当たってきてないわけですよ。だからといって新しいですね、省庁を作ることによってできるのかっていうと、荒木はこうできないっていうふうにこう思ってる一人ですね。まあ、これは教育にですね、まあ、ずっとこう携わってきた。そして子どもの権利条約、日本がですね、批准をする前、これをですね、訳して日本にこう批准をさせるためのですね、準備をしていた研究者の方たちのこう一人、北明人さんというですね、教育学者の方がいてて、で、彼のですね、まあ、当時その子どもの権利条約をですね、訳して日本に批准させるためのですね、まあ、いろんなことをこうやってる中で、たまたまね、 まあ、2泊3日、彼のですね、勉強会というか研修会、それにですね参加することができて、それ北海道だったんですけれども、やたら勉強になりましたね。まあ、そこって直接ね、その子どもの権利条約について学ぶことができたということと、日本のその法制度のこう立て付け、この中で実は批准しようがしまいか、日本ではやりきれることっていうのがもうセットされていたわけですよ。それかちゃんと運用されていないだけの話であって、まあ、そういうね話なんだよね。だからこの子どもの権利条約がこうできてからですね、まあ、かれこれ何年だ、もう30年ですかね。マラキはこう20代の時にですね、その勉強会にこう参加したっていうことを考えると、もう30年経っているわけで、そう考えるとですね、いかに日本がその制度をちゃんとね、日本にあるものを使い倒すことができないでいたのかっていうね、だからその使い倒すことができていなかったといったところで、新しい道具を手にして何かできるのかっていうと、そうではないっていうね。ただ国際的なですね、状況の中でそれがこう必要な国っていうのはこうたくさんあるわけで、そしてその必要がある国の中って日本はもう全部がこう揃っていた国のこう一つ、ただ日本国憲法というのはそれだけね優秀であるって話になってくるんですけれども、まあそれがですねちゃんとこう使えていなかったっていうことって、まあこのね子ども家庭庁って話にこうなってくるんですが、できることたくさんあるのに、どのようなことが質問されても、その子ども家庭庁のなんで必要なのかっていう話が出てこないんですよ。なかなかちょっとこう理解にこう苦しむっていうねところって、まあいろんなねことがですね大臣の方から語られるんですが、いやそれはここで語ることができる問題であったりとか、例えば厚生労働省、厚労省でですね語ることができたりだとか、文科省で語ることができると、そして連携を取ろうと思ったらできるって言ったところって、実はもう全部あるっていうね、まあ、それかないがしろにこうされていくことによって、さらにこう弱体化していくというか、もっと不透明感を持ってですね、大人たちをこうサポートできなくなる、地域をサポートできなくなる、子どもたちをサポートできなくなる、なんかこうどんどん悪い方に向かってるようなこう気がして、特にこの感染症というものがですねこれだけ日本にそれから世界にこう影響を与えている中で、子どもたちの教育環境、これからいろんなこと言われているけれども、本来日本が持っている感染症対策をしっかりと厚労大臣が命令をしてできることあったんですけれども、それをやらなかったことがどれだけの弊害をですね持って影響を与えているかっていったところを全くですね無視した状態で、子ども家庭庁の話だけはこう進んでいくっていうのは全くちょっと理解ができないっていうね、あるいはそういう立場なんですけれども、だからその今のですね COVID-19 の感染症対策、例えばフィラデルフィアに代表されるように子どもたちのですね状況、それから町の状況を考えて、今これやらなければいけないんだっていう明確なねものがあるじゃないですか。そしてその意思を持ってですねちゃんと期限を区切って、期限を区切ることによってですね、まあ、データがちゃんとね出てくるんですよ。それでここで解除をするっていうですね話にこうなってくるんですが、そういうことが日本ではなかなかこう出てこない中で、だけれどもその現場にいる方たちのこう努力でなんとかこうやりきっていくっていうね、そして国はですね日本はちゃんとできてるみたいな顔をこうするんですが、全くそのね何もやってないどころか、現場が混乱するような情報の出し方しかこうしていないって言ったらいいんでしょうかね。まあそんなこう状況の中で、地方のですね、まあ子どもたちを支える方たちがものすごく努力しているっていうね。で、そこに全くそのフォーカスが当たらないっていう世の中って一体何なんだっていうね、ことも含めて、まあ残念でこうしょうがないっていうね、話になるんですが、日本のその感染のありようというのは、この陽性率から見て結構危機的な状況が続いているということ、そして 昨日もちょっと話をしましたけれども、アメリカのですね CDC の出先機関をですね日本に設置しようというですね、まあ、そういう話をバイデンさんがこうしたということは、日本に対する感染症対策のですね、取り組みというものが全く評価されていないってことだからね。そんなこう評価されていないところって CDC のですね出先機関が来て監視するって話じゃないですかね、日本の状況を。なんかそんな風に荒木はこう受け取ってるんですけれども、まあ、そうとしかこう思えないというか、なぜなら日本はですねアメリカにとっては、まあ、アジアのですね防波堤みたいなもんなんて、ロシアそれから中国のですね壁になるようなところですよ。だから壁を失いたくないんだよね。だから日本が機能していないと困るんですって話じゃないでしょうかっていうね、まあ、そんなこう気がしてこうならない荒木なんだけれども、本当にね考えなきゃなんないことたくさんあるのに、そのワクチンのことだってですね、4回目、まあ、6月から始めるらしいですけれども、まあ、高齢者の方たち、それから重症化リスクのある方たち、本当に4回目必要ですかっていうねことも含めて、新しいねワクチンがこうできたのであれば、まあ、そこにこう乗り換えていくっていうのでいいんじゃないですかっていうね、まあ、大量廃棄につながることもですねしっかりとこう振り返って反省をして、その予算に対するですね、弁明もですねちゃんとこう行って、すいませんでしたの一言もですね言ってもらいたいわけですよ。それもこうないまんまですね、調査やらないっていうね、都合の悪い情報にはこう蓋をするっていうね、選挙前だからでしょうかね、まあ、そういうねことをですね、ちょっと思いながら、明日からもですねなんかこう日本の感染症対策も本当に、手放しでね、フリーハンドでもあとはみんな勝手にやれって話なんですかね、まあ、そんな状況って毎日40人前後の方しかこう亡くなってくってやっぱり異常ですよ。これをね受け止めていないんですかってことも含めて、今後のですね、この政権与党の動きをですね、それから日本政府のいろんなね心ある方たちのですね発言、これをですねしっかりとこう支えていきながらですね、踏ん張っていくしかないなところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、相変わらずですね、まあ、どちらかってるこう状況の中で残念なことがですねあまりにもこう多すぎてですね、今日もニュース拾ってても本当にこれ大丈夫ですかっていうことがこうあまりにもちょっと多くてですね、まあ、地方だけがですね、本当にこう苦労されてるっていう状況が至るところからこう出てきていてって、ローカルルールが増えればですね、地方に住んでる方たちが、これで本当にいいんですかとかね、いろんなこう不安の声が上がるわけですよ。そういう不安な中で生活しなければいけないんですかっていうね、まあ、これが本当にこう残念でこうしょうがなくって、そういうことこう全く気がついてないでしょうね。そして NHK はですね、国会を中継しないまんまこう2ヶ月が過ぎようとしていると、これについてもですね全くそのニュースにならないって一体どういうことですかと。今日の国会だってですねかなりこう重要な話をこうしてるわけですが、流れないですよ。本会議すら流れない。でおそらく岸田首相が言ったところだけですね切り取られて、それがこうニュースになるんでしょうかね。残念でしょうがないっていうね、まあ、こういうねおかしなですねことが起きているこう日本、これにですねイエスではなくってやっぱりノーをですね突きつける、こういうねチャンスが7月にこうやってきます。参議院選挙がありますので、ぜひですね、まあ、そこで投票率がですね 80% を超えるような選挙になってもらいたいなってことをですね思いながら、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。